はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口パサルです。江口パサルのキョンキョン京都、2021年3月の放送になります。本日も名古屋からリモート放送でお送りさせていただいております。京都三条ラジオカフェ FM マイズルをお聞きの皆様、3月いかがお過ごしでしょうか。はいね、そんなことで3月でございますが、僕は2000飛んで2年3月にインターネットラジオで初めてレギュラーをやらせていただきまして、ちょうどですね、こっからですね20年目に入っていくわけですよね。いやー、これがですね本当に、いやー、20年もラジオやらせていただけるとは思ってなかったので、いやー、ね、本当にあの時のことを思い出しますね。今日は通算でね740回目の放送になりましてですね、いや、この740回ってこの放送もまたね、本当にいろいろとこう感無量と言いますか、いろいろと思いますね。はい、なんかこう生放送からスタートして60分の生放送で当時やったんですよ。毎週のおしゃべりもしました。15分のレギュラーも今やっておりますが、今レギュラー2本ということでやっておりますが、まあ、そんなことをこう思うようなこの3月でございますが、緊急事態宣言がですね、京都の方も関西地方も含めてですが、一応解除にはなってたりかするんですが、まだまだこうね、油断が許せないと言いますか、なんですこう夜のお店がやっぱりこう営業時間がこうね、限られてしまうわけじゃないですか。ですからなかなかこうできなかったりかするわけですよね。まあ、僕もこのね、京都三条ラジオカフェさんのこのラジオの収録ですよ、スタジオの方へは、これ去年の6月からずっと行ってないんですよね。ずっとこうね、リモートで放送させていただいておりまして、なかなかこう京都の街を歩くことがなかったりなんかしましてですね、まあ今日何の話をしようかなと思ったりかするんですが、はい、舞鶴の方へは先日ブラッと車で行きました。はい、あのトレトリッチまで行きましたですけど、あの非常に人が多かったですね。3月人多かったですね。別に何しに行ったってわけじゃないんですけど、ただブラッと車を走らせて行ったことがあるんですよ。で、誰とも会わずにどこへも行かずに、ただ単にこう舞鶴の街をちょっと走らせていただいたんですが、やっぱりね、2月と違うのはやっぱり雪がないっていうのね、こうやっぱり少し暖かくなってきてるっていうのがあったりしますんでね、海を見ながらですね車を走らせていただきましたですけどね、なんかこうやっぱり春が近づいてるなっていう感じをね、やっぱりしましたね、あの時も。はい、まあ、そんなことで、今日はですね、何の話をしようかなと思ったりしたんですが、まあ、名古屋の話をちょっとね今日は取り上げさせていただこうかと思いますけど、まあ、いつもね京都の話、がね、海の京都舞鶴、それから森の京都ねっていう話をさせていただくんですが、今日はですね名古屋の話をちょっとすると何かというとですね、ちょっと変わったことがあるんですよ。何が変わったことがあるか、これね、名古屋って名古屋城で持つっていう名古屋は名古屋城で持つっていうような話があるんですが、この名古屋城のですね金のシャチホコ、これご存知だと思うんですけどね、名古屋の方以外の方でもそうですけど、金のシャチホコがあるんですよ。これがですね16年ぶりに地上に降りてきたんですよ。これがですねあの名古屋の人間なんですけど、あんまり知らなかったんですけど、最近こうねニュースというか話題になってて、あれなんだっけ、当日かな、あのニュース見てたらちょうどあの死体を下ろす時ですって言われて、あれなんで下ろすのかなって思ったりしたんですけど、これはねやっぱり新型コロナウイルスでね、名古屋の観光事業が非常にこうね、やっぱりこう衰退してる、ね、ですから、あ、人が、ね、いないというか、人がいないわけじゃないですよ、人に来てほしいというのもやっぱあったりす、やっぱこうなんか例年と違うことをやりたいんでしょうね。まあ、そんなことで16年ぶりで、この16年ぶりって一体何やったかというと、愛・地球博というあったんですよ。これ僕も思い出しましたけど、これ見に行ってるんです、僕も。愛・地球博ってあの長久手の方かな、愛知県の東側、名古屋市のすぐ東側なんですけどね、世界のこうアトラクションがあったりかして、なんか何々館ってあったんですよ。アメリカ館とかイギリス館とか中国館とかあったんで、そこに覗きってですね見に行ったんですけど、あのとことをですね思い出しましたですね。なんかこうね、あ、森蔵吉五郎っていうキャラクターを知ってるかな、今の人知らないでしょ。16年前ね、 高校生の方でも多分分かんないかも分かんないですけど、いたんですよ。はい。で、最初の頃っていうのはあまりこう人がね、見に行かなかった、これ大丈夫かと、愛知九博大丈夫かと思ったんですけど、後半もうすごかったですよ。入場制限かかってて入れなかったですもんね。僕が行ったのはまあ前半だったんで、はい、良かったんですけど、まあそんなことをちょっと思い出すような、ああね、こう16年前、その16年ぶりにですね、金のシャチホコがおりましてですね、父親に。これ何するかって言ったら、やっぱりこう見学できるようにね、どこで見れるんだという話になってくるんですが、今とりあえず、下に降りたみたいです。降りてますね。どっか多分、掃除とか管理されてると思います。金のこの量は半端じゃないらしいですね。よくその金粉なのか金膜なのかよくありませんけど。だってね、1200キロあるんですよ、重量が。で、あれが天守閣のね、まあ、一対じゃないですか、オスとメスで。ね、これが天縄城の上にこうね、ずっとあるわけですけど。これどっちがどっちかってわかります？わかりますよ。もう、北側にあるのがメス。あ、オスなんだ。オスだな。で、南側のメス。オスメスがあるんですね、実は。で、なんで北にあるかって言いますとですね、あれはですね、伊吹山、これ多分京都の方もわかります。伊吹山って東側にあるんじゃないですか。岐阜県とかの滋賀県のこの県境に近いところにある。豪雪、雪の寒さ、ね、伊吹おろしに、こう、耐えれるわけじゃないんですけど、ちょっとそれをね、まあ、男の方が女性を構うという形でいるみたいで、で、北側にはオス、南側にはメスという形でね、こうあるわけですけど、非常に高いところにあるんですよね。でもまたね、本当に、まあ、天守閣としては、本当に天守閣というわけじゃないですけど、このいろいろと天守閣は、ね、日本中でもいっぱいね、お城がいっぱいあるじゃないですか。このお城の数の天守閣ってみんな全てがあるわけじゃないらしいですね。これは、12箇所。12のお城しか天守閣が存在してないんですね。これも僕もね、あんまり知らなかったですね。はい。まあ、ただ今のお城っていうのはどっちかというとこう復元されてるじゃないですか。名古屋の方のお城もそうなんですよ。第二次世界大戦の時にこうね、名古屋空襲で、まあ、空爆があって、燃えてしまった。もちろん今のその天守閣にあるその金のシャチホコも、まあ、焼失してしまって、それ以降にできたものが今のものであるみたいですね。高さ 2.6 メートル、重さ1200キロぐらい、実際測ったらどうかないですからね。そういうお聞きした話なんでね。でも非常に重たいものなんでね、こうね、やっぱりこう名古屋の城のシンボルだったりかしますけどね。これがですね、3月の20日土曜日から4月の2日金曜日までが名古屋のね、名古屋城二の丸広場で公開されると。まあ有料か無料かって僕はわからないんですけど、その名古屋城の見学には有料なんでね、お金払わないとなんか入れないですから、多分まあ有料って感じになるとは思うんですが、4月の10日土曜日から7月の11日曜まで、これちょっと長いですね、名古屋のね、栄地区っていうか、まあ、名古屋栄っていうのはまあ中心街だったりするんですけど、こちらの三越前広場でね、展示されると。これ有料か無料か僕分かりません。ただまあ三越前広場っていうことなんで、多分一般の方もね、まあご覧いただけると思いますけどね、間近で見るっていうことはね、できるということでございますがね、あとはこの名古屋城のお城の木材ですよ、これをどこの産地かというと、岐阜県中津川、長野県の木曽川ね、まあ、いわゆる木曽ヒノキというのをねメインに使ってたりかするんですが、そちらの方の道の駅でも一体だけね、もうおつかみつか分かりませんですが、はい、4月のこれ何日だ、6日だっけね、に公開されるのかなという形でお話を聞いておりますね。なぜ一対じゃないのか、わかりません。一体だけっていうのが、なんかこう意味深だった気がしますけど、ただね、これね、僕見たことが実はあるんです、目の前で。これ16年前の前にも、もう一回なんか僕ね、名古屋城なんとか博覧会かな、なんかあった気がするんですけど、子供の頃にね、なんかこう、見た記憶があって、やっぱりね、 高さ 2.6 メートルですから、自分の身長より大きいわけですよ。だから、ああ、これ大きなものだよね、っていうのをね、こう、子供心に印象が残っていたりかしますよね。ですから、ね、こう、この16年ぶりと言いつつもですね、なかなかこうね、見ることができない、この、名古屋城の金のシャチをこう間近で見る。ね、この間、死体を下ろした時に、ニュース聞いた時にね、歯ブラシって歯があるんだな、あれ。なんかブラシで一生懸命掃除してましたね。歯を磨いてるんだなと思って見たりしたんですけど、いや、本当にね、あれはね、一度見てみるのもいいのかな、なんて思ったりしますよね。まあ、日本のお城っていうのは、まあ、京都にもね、もちろん二条城があったり、伏見城があったりするし、もちろん舞鶴にもね、田辺城跡、ね、跡ですよね、あったりしますけど、まあでもね、本当にこう、一番古いのは、古いのというか、めちゃ有名なのは、やっぱ姫路城かな、兵庫県の、これ世界遺産になってますもんね。だからそれがやっぱりね、こう、有名なのかな、ね、江戸城とかね、大阪城、もちろん豊臣秀吉、ね、江戸城は徳川家光、ね、だったりしますし、大阪城は豊臣秀吉、姫路城は池田照正、ね、安土城、これはもう織田信長、もう有名でございますね、麒麟が来るの話なんだったりもしますけど、だ駿府城というのは徳川家康だったりしますけどね、実は名古屋城は徳川家康なんですよね。加藤清正公もっていう話があるんですが、加藤清正さんはですね、銅像は名古屋城にあるんですよ、実は。だから僕も本当にね、名古屋城を作ったのは加藤清正公かなと思ったりもしたんですが、いや、加藤清正公はですね、名古屋の中村に生まれております。もう中村ってどこかというと、豊臣秀吉さんの生まれた場所とすぐそばなんですよね。で、もう生まれになって、熊本へね、熊本城、肥後の熊本城ですよ、こちらの方を作られたというね、まあお城マニアじゃ僕はないんですけど、ただね、本当にこうやっぱり見に行くことが多いですね。なんかこう各地行ったりかすると見たりかすることが多かったりしますけど、名古屋はね、まあ、小牧城があったり、岡崎城、ね、家康さんの岡崎城があったり、犬山城というね、国宝があったりしましてね、まあ、実はの家康さんと豊臣秀吉の戦いが実はこの軸ね、あったんですよ。小牧長し、長久手の戦ね、関ヶ原の後ですけどね、戦いがあったりして、まあ、そんなお城のね、まあ、陣地取りといいますか、そういうのがあった地区でございます、名古屋というのは。まあ、そんなことで名古屋城、もしよろしければ、まあ、新型コロナウイルス、ね、非常にこう他府県への移動がね、自粛しなければならないですけど、この開催期間ね、先ほども言いましたけど、3月20日から4月の2日金曜日が名古屋城の二の丸広場、4月の10日土曜日から7月の11日日曜までが名古屋栄という町のね、栄地区の三越広場前、ね、三越前の広場ね、でこちらの方で展示があるということで、ぜひ、ね、16年に1回というわけじゃないですよ、そんなしょっちゅうわけじゃないですけどね、だけど本当に16年ぶりにこうね、目の前で見ることができるっていうね、なんかこうやっぱり、じゃあ次回16年後っていうと考えると、やっぱ考えてしまいますから、これはもう今見るのが一番いいのかなと思ったりしますよね。はい、そんなことでまた4月いろんな話をね、来月したいなと思います。お相手は江口勝マーフィーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。